聖書詩編21編1から14節、ヨハネによる福音書12章12から15節。指揮者によって賛歌ダビデの詩。主よ、王あなたの御力を喜び祝い、御救いのゆえに喜び踊る。あなたは王の心の望みをかなえ、唇の願い求めるところを拒まず、彼を迎えて豊かな祝福を与え、黄金の冠をその頭に置かれた。願いを聞き入れて命を得させ、生涯の日々をよよ限りなく加えられた。御救いによって王の栄光は大いなるものになる。あなたは彼に栄えと輝きを賜る。永遠の祝福を授け、御顔を向けられると彼は喜び祝う。王は主により頼む。意図高き神の慈しみに支えられ、決して揺らぐことがない。あなたの御手は敵のすべてに及び、右の御手はあなたを憎む者に及ぶ。主よ、あなたが怒りを表されるとき、彼らは燃える炉に投げ込まれた者となり、怒りに飲み込まれ、炎になめ尽くされ、その子らは地から、子孫は人の子らの中から絶たれる。彼らはあなたに向かって悪事を企み、陰謀を巡らすが、決して成功しない。かえってあなたは彼らを引き倒し、彼らに向かって弓を引き絞られる。御力を表される主をあがめよ。力ある御業をたたえて、我らは賛美の歌を歌う。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られたと聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。説教、神に立てられた王。ただいまご一緒に詩編の言葉に聞きました。この詩の初めは、主よ、王はあなたの御力を喜び祝いという言葉です。ここでは王は神の力によって救われてきたのを喜んでいると述べています。続きの文章では、王について語りながら、王に対して神がなさったことを次々に挙げていきます。そして最後に、主をあがめよ、賛美の歌を歌うという言葉で、神への賛美を持って結ばれます。この詩は、イスラエルで王の即位式が行われた際に、民を代表する誰かによって読まれたものだろうと、述べている聖書学者がいます。それが事実かどうか分かりませんけれども、神と王との関係がどういうものだったかが伺われます。私たちにとっては王というのは縁遠いものかもしれませんけれども、古の信仰者が神と王との関係をどのように見ていたのかを知るのは、現代の私たちにとっても意味のあることだと思います。ところで、聖書に出てくる時代のイスラエルにおいては、神が王をお立てになりました。王は神に従い、国と民を治めることを求められました。国や民を治めるためには、それだけの力が王には必要です。それで王はどうしたでしょうか。神に願い求めたのです。三節には、あなたは王の心の望みをかなえ、唇の願い求めるところを拒まずとあります。神は王の望みをかなえてくださいましたし、王が神に願い求めたことを拒まれませんでした。神は王の祈りを聞きになり、その祈りに応えてくださいました。王の願いで思い出されるのは、かつてイスラエルにいた ソロモンという王です。有名なダビデ王の息子の一人で、ダビデの後を継いで王になりました。そのソロモンが王座についてすぐの頃に、神から何事でも願う具合をあなたに与えようと語りかけられました。この時ソロモンは、他の王だったら欲しがりそうな富とか名声を求めませんでした。ソロモンが神に願ったのは、民を治めるための善悪を判断する知恵でした。神はソロモンの願いをお喜びになって、ソロモンが求めた知恵はもちろんのこと、彼が求めなかった富や栄光なども加えて与えることを約束なさいました。神は今日の箇所にあります通り、ご自分がお選びになったものの望みを叶えるお方です。祈りを拒まれませんし、祈り求めた以上のものを与えるお方です。ソロモンに対してだけでなく、神が御心にかけてくださる人には、誰に対してもそのようになさいます。ですから今日の詩の4節から7節にも、王が神から恵みを次から次へと与えられた様子が書かれています。4節の豊かな祝福は、良いもので満たすという意味ですので、具体的には国の繁栄だったのではないかと言われています。人口が増え、平和が続き、作物の収穫も豊かで、国が潤っていった様子を想像いたします。黄金の冠というのは王を象徴するものですけれども、この黄金の冠が頭に置かれるのは、王座が確かなものとされたのを伝えているのではないかと思います。また五節の生涯の日々を限り、いよいよ限りなく加えられたのは長寿を表します。王自身が長生きすることによって、王は国を長い間にわたって治めることができます。神が王の願いを聞き入れてくださいましたので、王は神の御心にかなう仕方で国を治めたのでありましょう。七節の永遠の祝福は、王座が一代限りで終わるのではなくて、子孫にまで及ぶのを言われたものと思われます。王はこれほどの恵みを与えられましたので、八節にありますように、王は主により頼むわけです。王は神を信頼いたします。王は恵みを与えられたことによって、恵みを与えてくださった神への信頼を一層固いものにさせられます。ますます神に委ね従っていこうとする、そういう思いを与えられていきます。ただし、この信頼は神の慈しみに支えられていると申します。つまり、人が神を信頼するようになるのは自発的なものではないということです。神の慈しみ、言い換えますと神の愛です。これが元にあります。神に選ばれ愛されたことによって、神を信じ、神を頼ろうとします。王が神により頼むのは、神に選ばれ慈しみを豊かに注がれているからだと今日の箇所では述べているわけです。神は王を愛し、それに応えて王は神を信頼する。神と王とは結び合わされています。このことは王一人にとどまりません。王があふれんばかりの恵みを与えられますと、王個人が恵まれるだけでなく、国全体も安定します。そのことによって民にも恵みが及びます。王に直接与えられた神の恵みは、神王を通して民にまで及ぶわけです。民もまた神に選ばれ、慈しみを豊かに注がれているのです。 民の代表として王が恵みを受けるならば、民も恵みを受けます。その時に民は神の慈しみに気づかされます。神に愛されているのを知るようになるわけです。そこから神への信頼が芽生えていきます。民を私たちに置き換えてみても同じです。私たちが神から恵みを与えられているのは、私たちが神に愛されているからです。そのことに気づかされたとき、私たちは神により頼みます。神に従っていこうとするわけです。そのときには決して揺らぐことがない。しっかりした岩の上に立っているようなものです。人間が試練や苦難に襲われるとき、神により頼んでいるにもかかわらず、自分が揺さぶられているように思えるものです。心は動揺するかもしれませんが、決して揺らぐことがないので、実際には大して揺れていません。倒れずにいられます。神の御手によって支えられているからです。この詩の前半は王に与えられた恵みへの感謝が中心でした。後半は王の将来についてです。神により頼んでいるのですから、将来についても何も心配ないはずです。まあ、ところで、日本っていうのは島国ですので、周りの国から攻められることは歴史上はそれほど多くありませんでした。けれども国が地続きの場合はそういうわけにはいきません。周りの国から攻められたり、反対に周りの国に攻めていったりする、そういう戦いがたびたび起こります。そのたびに王は国を挙げて戦います。自分の国が強ければ勝ちますし、そうでなければ負けます。ですから戦いに長けた王が求められます。王も大変です。戦いに勝つために兵士や武器を揃えます。敵に勝つ方法を考えます。しかしこの詩には、あなたの御手は敵のすべてに及びとあります。神の御手が王の敵に臨むというのです。これは神が戦われることを意味します。王や民が戦うのではない。神が戦われます。数の上で圧倒的に不利だったイスラエルが神の御手の働きによって敵を打ち倒してしまう場面が旧約聖書にはよく出てきます。どんなに強力な敵でも神の敵ではありません。王に敵対する者は神によって燃える炉に投げ込まれた者となり、燃える炉に投げ込まれ焼き尽くされてしまいます。神に裁かれるのです。王の敵は神の敵だからです。ですから彼らが王に向かって悪事を企んでも決して成功しないというのです。成功するどころか、かえってあなたは彼らを引き倒しと述べています。この13節に引き倒しとありますのは、やや意味がわかりにくいのですが、この言葉には彼らに背を向けさせるという、そういう意味があります。つまり彼らが王に背中を見せて逃げるようにさせるのです。なすすべもなく王に敗れたのを意味します。それを神がなさるとここで語っています。王の敵は神によって退けられます。神と王の勝利で終わります。だから最後で御力を表される主をあがめようと神を賛美します。王の敵が現れても神が御力を振るって敵を退けられますので、王は勝ちます。王の勝利は神の御力によるものですから、神を賛美いたします。最後にある神への賛美は、 この詩全体のまとめとも言うべきものですから、前半で述べている通り、神が恵みをもたらしてくださったことへの賛美でもあります。神は王に恵みを与え、敵への勝利をも与えてくださるのです。それは民への恵みであり、民の勝利でもあるわけです。私たちは神から恵みを与えられ、敵にも勝つことができる。だからみんなで心を合わせて神を賛美しようではないかと、この詩は私たちにも呼びかけています。さて、この詩がどの王について読まれたものかは定かではありませんが、この詩で言われているように、神と良い関係を保った王といえば、イスラエルではダビデの名前が真っ先に挙げられると思います。特に後の時代にはダビデはイスラエルにおける理想の王と呼ばれるようになりました。ですので、この詩もダビデについて読んだものかもしれません。確かにダビデが王に就いた後、この詩で語られているようなことを彼は預言者を通して聞かされています。詳しくは旧約聖書サムエル記下の7章をお読みいただきたいんですが、ここでも簡単に触れておきたいと思います。ダビデは神から敵を退けて安らぎを与えると告げられました。そしてダビデの子孫に後を継がせ、国を揺るぎないものにすると約束されました。この神の言葉を聞かされたダビデはすぐに祈りました。感謝とともに王座をダビデ家に受け継がせてください、ダビデ家を祝福してくださいと願い求めました。王の祈りは神に聞かれ、ダビデも祝福されましたが、国も祝福されました。神によって国は繁栄させられました。それだけでなく、ダビデは周りの敵と戦うたびに神によって勝利を与えられました。まさに今日の詩で言われている内容がダビデにおいて実現されました。ダビデは神から恵みと勝利を与えられました。神に選ばれ、慈しみを豊かに注がれました。ダビデも神に応えて神だけにより頼みました。苦難が襲っても神から離れようとしませんでした。このようにしてダビデは神と良い関係を持った王として、その名が人々の心に刻まれました。ところがダビデの後を継いだ王たちは神から離れていってしまいました。神により頼まなくなったのです。そのため神は王を見放されました。王を見放すということは民も見放されるんです。イスラエルは敵に打ち負かされ敗れました。王も民も一握りの人たちを除いて敵に連れ去られました。その後、連れ去られた人たちは再び国に戻ることができましたけれども、昔は国が繁栄していたとは思えないほど国は荒れ果ててしまいました。国は力を失い、強い国に支配される時代が続きました。自分たちを治める王がいない人たちは、羊飼いのいない羊のような哀れな有様でした。これは信じる前の私たちのようでもあります。そのような中から繁栄していた頃の国を追い求める人たちは、ダビデのような王を求め、ダビデが王だった頃の繁栄を願うようになりました。だから人々はダビデを理想の王と呼ぶようになったのかもしれません。そしてダビデのような王が現れるのをいつしか待つようになりました。神は人々の願いをお聞きになって、預言者を通して、あなた方のためにダビデのような王を立てると約束なさいました。この神の約束を聞かされた預言者の一人に ゼカリアという人がいました。彼は神の言葉を人々に告げました。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗って来る。この予言は紀元前2世紀頃のものと言われています。神に従う王といい、勝利を与えられる王といい、まさに今日の詩編で言われている王の再来を予想させます。このゼカリアの予言が今日ご一緒に聞きましたヨハネ福音書で引用されています。福音書記者のヨハネがどういう場面でゼカリアの予言を引用したかと申しますと、シエスが十字架で死なれる直前にエルサレムに入られた時でした。この時大勢の群衆が手に夏目ヤシの枝を持ってシエスを迎えに出ました。そして叫びました。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。この時シエスは群衆からイスラエルの王と呼ばれています。シエスは王のような身なりをしていなかったはずです。どうして彼らはシエスにイスラエルの王と叫んだんでしょうか。大勢の群衆の歓呼で迎えられたシエスはロバの子を見つけてお乗りになりました。ここでヨハネは次のように書いてある通りであると述べて、言葉を少し省いていますが、先ほどのゼカリアの予言の言葉を引用しています。シオンの娘よ、恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。ヨハネはシエスがロバの子に乗ってエルサレムに入られるとき、次のように書いてある通りになったと述べて、先ほどのゼカリアの予言を引用しました。ロバの子に乗ってエルサレムに入られるシエスによってゼカリアの予言が成就されたと言いたいわけです。つまりエルサレムに入られるシエスは神によって約束され、神がお立てになった王であると言うわけです。だから群衆もシエスをイスラエルの王と叫んだのです。シエスは神によって建てられた王、イスラエルの王として来られました。イスラエルと言われますと、昨今の中東情勢を考えますと、複雑な気持ちがいたしますけれども、ここでのイスラエルは国の名前ではありません。イスラエルの王はダビデのような王のことです。私たちがよく知っている言葉で申しますと、メシア、すなわちキリストです。救い主です。ダビデのような王を待ち望んでいた人々は長いことキリストが来られるのを待っていたのです。そこにシエスが来られました。その時シエスこそ救い主だと思って、イスラエルの王キリストと叫んだわけです。これは真実です。お前の王がおいでになるという予言もシエスにおいて実現されました。今日のこのヨハネの言葉は私たちに向けて語られています。キリストはユダヤ人だけの王ではありません。お前の王がおいでになるという御言葉は私たちも含めてあらゆる人たちのためのものですので、キリストはすべての人の王としておいでになりました。王としておいでになったキリストは、詩編で読まれていたように、神の恵みをいただいて、神により頼んで地上を歩まれました。死というすべての人の敵にも復活によって勝利なさいました。王への恵みと祝福は、王を通して民にまで及ぶと今日の詩編で言われていましたので、キリスト王と仰ぐ私たちにも恵みと祝福がもたらされたわけです。死という敵にも勝利することが約束されました。 それで私たちはキリストをお盾になり、キリストを通して御力を表された神を賛美するのです。キリストの王としての務めは死で終わったわけではありません。キリストは死の後に復活なさって天に上げられ、天の王座にお着きになりました。天においても王なのです。そして今日の詩編にありました通り、王なるキリストは決して揺らぐことがないのです。キリストが揺らぎませんので、キリストが治めておられる御国は平和で安らぎに満ちています。キリストが王として私たちを治めてくださいますので、キリストの御国を約束された私たちもキリストのもとにあって揺らぐことがありません。まあ、それゆえに私たちはキリストを通して永遠に神を賛美し続けるのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは昔から神の民のために王を立ててこられ、王と民を憐れんで恵みを与えてこられました。私たちのためにイエス・キリストを盾になり、キリストを通して私たちに祝福を与えてくださいました。尊い御業をあがめ、慈しみに満ちたご配慮に心から感謝を申し上げます。シエスがあなたにより頼んで地上を歩まれたように、私たちもあなたに常により頼んでいけるようにと願っています。どうか私たちの願いをお聞き上げください。またくじけそうになる私たちのためにキリストが取りなしてくださいますようにお願いいたします。教会の歩みをどうか御心に留めてください。願いつつもこの場に集えない一人一人を顧みてください。特に苦しんでいる人、傷ついている人を助けてください。病気の人、治療中の人、心身が弱っている人を癒し、支えてください。必要なものをこと書いている人にはどうか必要を備えてください。迷っている人を導いてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。すべての人が自分自身にとらわれることなく、キリストに自分を明け渡してキリストのもとで生きることに幸いを見出すことができますようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。